一咕噜拍阿的样，一打刚阿阿哇，乌红色阿咕噜，吉拉阿郎克卡木伊玛乌西里卡，阿呀伊古西内的。
ヤンクラプテ、おはようございます。2013年5月12日、FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシ第145回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FMYY と同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM e 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FMYY で配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。このスタジオのある、二部谷子ども図書館の外の様子ですけれども、今日はちょっと霧がかかっております。曇天ですね。天気がちょっと悪くなっています。今年は5月に入ってもですね、北海道の東の方、道東と言いますけれども、雪が降ったりして新緑の訪れが遅くなっています。この二部谷ではやっと紫ツツジが少し咲き出しました。桜前線は函館に上陸しましたが、桜の名所である新日高町の20軒道路ではもう少しでしょうか。アイヌ語で5月はモマウタチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
おはようございます。地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは4月18日付北海道新聞より、国有林文化伝承に活用。国有林をアイヌ文化の伝承に活用するプロジェクト、21世紀アイヌ文化伝承の森に向け、同森林管理局と日高管内ビラトリ町、北海道アイヌ協会ビラトリ支部は17日、同町役場で協定を締結した。ビラトリ町内の国有林4万2000ヘクタールで伝統工芸品作りなどに使う樹木の育成や保全を進めていく。3社は昨年9月に同プロジェクトの推進会議を発足させ、協議を進めてきた。今後は地域の意見を聞きながら山林を調査し、具体的な計画作りを急ぐ。同日は津本頼光森林管理局長、川上満町長、木村秀彦アイヌ協会ビラトリ支部長が締結書に署名し、握手を交わした。木村支部長は、工芸品などに使う木は減ってきているのが現状、アイヌ文化の振興と町の発展に役立つよう意見を出していきたいと話した。国有林を使い、地域の関係団体と共同で行う森林づくりの取り組みは、群馬県と宮崎県で実施されているが、北海道内は初めて。本日2つ目のニュースは、4月23日付北海道新聞より、アイヌ民族遺骨11大学に。研究目的で墓地から掘り出されたアイヌ民族の遺骨を全国の大学が保管している問題で、保管されている遺骨は北海道大学、札幌医科大学など少なくとも全国11大学で1633体に上ることが文部科学省の調査で分かった。文科省は保管の経緯などを含めた最終的な調査結果を6月に開かれる政府のアイヌ政策推進会議の作業部会に報告する。アイヌ民族の遺骨に関する全国調査は国立、国公立大と医学部などがある一部の私立大を対象に初めて実施。文科省は昨年末までに、あると回答した大学と遺骨の数を19日の作業部会で報告した。個体として特定できる遺骨は、北大が医学部の1014体を含む1027体、 札幌医大249体、東北大20体、東大198体、京大94体、大阪大39体、大阪市立大1体、金沢医大4体、南山大1体、新潟大と天理大は個体として特定できない骨の一部を保管している。個人名を特定できそうな遺骨は、北大19体と薩医大の4体のみ、政府は遺族への返還に向けた作業を本年度の早い時期に始めたいとして、早ければ6月の作業部会で、遺族の特定方法などを定めた返還ガイドラインをまとめる。ただ、北大でずさんに管理されるなどして、遺骨の大半は誰なのかの情報がなく、返還作業は困難が予想される。政府は特定できない遺骨は、胆振管内白老町に整備する省庁空間の慰霊施設に集約する考えだ。検証不十分と北大に抗議文。返還訴訟原告。北大が収蔵するアイヌ民族の遺骨の返還を求め、札幌地裁に訴えている原告とその支援団体は22日、今年3月に北大が公表したアイヌ民族遺骨の調査報告書について、検証が不十分などとする抗議要請文を北大の山口学長宛に提出した。提出したのは原告で日高管内浦河町出身のアイヌ民族の男女3人と、共同で北大に情報開示を求めてきた北大開示文書研究会、同研究会の殿平清水両共同代表が北大を訪れ事務員に手渡した。当時の医学部教授らの遺骨収集において盗掘などの問題は見つからなかったと報告書が結論付けた点について、教授の遺族への聴取など踏み込んだ調査が一切行われておらず、客観的な裏付けもないなどと指摘、アイヌ民族や市民が参加する第三者の調査機関を設置することなどを求めた。本日3つ目のニュースは、4月26日付北海道新聞ウエピリカのコーナーより関根真紀さんの記事です。アイヌ文様いつまでも見飽きない美しさ。子供の頃、私の周りにいるたくさんの人が仕事として木彫りをしていました。父はその中でもリーダー的な存在でした。アイヌ文様を彫るのが得意な人で、いろいろなものに彫っていきます。それはテーブルや家の柱など、あらゆる場所に及ぶのでした。緩やかな曲線の渦巻き文様の漏れうのか、ひし形で神、あるいはフクロウの目と言われる宿のか、トゲの形のアイウシノカなどからなるアイヌ文様は、一日中見ていても飽きないものです。二豚には木彫り共同作業所という場所があり、当時は大勢の工芸家がそこで働いていて、指導員だった父の後ろを私はいつもついて歩きました。小槌の音が心地よいリズムを奏でる中、何の変哲もない木材が彫刻刀一つで様々な作品に仕上がる工程を見ているのが大好きでした。現在私もアイヌ工芸家として仕事をしています。私は文様をデザインするときに間をとても大切にします。文様と文様の空間がまた美しい文様なのです。100年以上続いている木彫りの平たいお盆、二豚に板では、最後に猿川地方に伝わるラムラムノカという魚の鱗文様が入り、素敵な文様の完成となります。文様にはさほど決まりはありませんが、それぞれの地域によって多少の差があるようです。二豚にではラムラムの花ができるようになったら一人前と言われていました。私は無我夢中でラムラムの花を覚えました。この技法はとても難しく、材の正目をきちんと見極めて彫らないと逆さ鱗になります。逆さだときれいに鱗の角が彫れません。線を彫るときの角度でも仕上がりが変わるので、これも慎重でなければなりません。最近、見た目だけを真似て、角度も正目も関係なく、鱗彫りされた作品を見かけます。せっかくの綺麗な作品も、ラムラムの花の入れ方一つで価値が半減してしまうような気がします。二豚に板は、おひょうという樹皮の織物の二豚にアットゥシュとともに、今年3月に国の伝統的工芸品として指定を受けました。まだアイヌ工芸を知らない人たちにも知ってもらいたいと思い紹介しました。本日4つ目のニュースは、 4月30日付北海道新聞より、函館名物のイカとアイヌ文様を融合させた新キャラクター、イカエカシ。エカシとは長老の意味のアイヌ語です。このイカエカシを札幌のアイヌ民族芸術家結城浩二さんが考案、 T シャツが函館空港内のアイヌ工芸品店で発売された。函館の NPO 法人道南マウコピリカの会が28日の工芸品店開店に向け、函館らしい土産をと依頼、結城さんが快諾し、頭部に文様を描いたイカの図案を木版画で仕上げた。アイヌ文化の普及活動活性化を担うゆるキャラに、関係者はイカール星人並みの人気になればと期待する。本日最後のニュースは5月6日付北海道新聞より、台湾の先住民族団体アイヌ民族と文化交流の輪。先住民族同士で互いの文化を学び合おうと、台湾の先住民族で作る奉仕団体台北原民ロータリークラブが5月7日から11日まで旭川を訪れ、アイヌ民族と交流する。同ロータリークラブが海外の先住民族と交流するのは初めて。旭川アイヌ協議会の川村健一会長は、先住民族の地位向上に向けて互いに刺激を受け合いたいと期待している。旭川に来るのは台湾出身のタレントビビアン・スーさんの母で、同ロータリークラブ会長タイヤル族のチョウ・シューガさんをはじめ、ブヌン族、セデック族の会員ら5人、旭川市内の川村兼人アイヌ記念館で、アイヌ民族のイオマンテ・ウポポ、動物の玉送りの踊りや、旭山公園の伝統家屋、チセを見学するとともに、台湾先住民族の踊りなどを披露する。台北原民ロータリークラブは、先住民族の生活向上などを目的に、2010年に結成、海外の先住民族との連携を計画し、台北市駐在の会社役員、大隅さん、あるいは大熊さんのに相談したところ、大熊さんを通じて、旭川東ロータリークラブの協力が得られ、今回の交流につながった。旭川アイヌ協議会は20年ほど前から音楽などを通じて台湾の先住民族と交流を続けてきた。川村会長の妻、久江さんは、今回は台湾で先住民族についてどんな教育がなされているかなどを聞いてみたいと話す。台北原民ロータリークラブの張会長は、旭川訪問をきっかけに台湾の先住民族の文化を世界中に広めたいと意気込んでいる。最後に一つお知らせをお届けします。3月の放送でニュージーランドマオリ族との交流を報告してくださった関根健二さんのニュージーランド報告会が5月26日日曜日13時よりアイヌ文化博物館視聴覚室にて行われます。お時間のある方はぜひ足を運んでみてください。以上が本日のニュースでしたが、志郎さんコメントお願いします。
はい、先ほど関根真希さんのですね、模様のことでラムラムの花というのがあったんですけども、鱗彫りですね。この鱗彫りについては私の父がよく言ってたんですけども、パスイなんか神様にお祈りを捧げるときに使う道具なんですが、それもやっぱり生き物と同じように、鱗をちゃんとこう、なんていうんでしょう、入れるものだというふうに言ってましたね。だからそういう意味では先ほど関根真希さんが書かれたウェピリカのね、はい、内容にも通じるなということを思って、まあアイヌ文化のやっぱり神髄ですよね。そういうのね、現在までちゃんと受け継がれてるっていうのは喜ばしいことだなと思いました。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。今日は修学旅行の思い出ということで、 私、茅野史郎と、次に紹介を、自己紹介お願いします。
はい、続きまして、千石ゆう子です。
はい、そして、荒博之です。よろしくお願いします。
はい、それでは3人で今日は進めてまいりますが、まあ、修学旅行っていうと、小学校、中学校、高等学校と、まあ、小学校の時はなんか一番前の日眠れなくなったり、ね、楽しみのような気がしましたけども、それでは皆さん、なんか思い出なんかちょっと語っていただきましょうか。
はい、
どうぞ。
はい、私は岩手で子供時代を過ごしたんですけれども、岩手県盛岡の小学生は、小学校の修学旅行は、仙台と松島に行くんですけれども、はい、そうですね、初めて遠出をするということで、友達と新幹線に乗って出かけて、そういうなんか車中で友達とおしゃべりをしたりおやつを食べたりっていうのが楽しかったなっていうのと、まあ、行く前にいろいろ持ち物の準備とかをするんですけど、仲のいい友達とお揃いの靴下を買ったのを覚えてますね。あとあれですね、旅館みたいなところで泊まるので 大人数で、はい、それで、いっぱいみんなとこう布団を並べて寝るんですけど、そこで布団をかぶせ合いっこして押しつぶしたりとかそうやって夜に遊んで先生が来たって言ったらバーッとみんなで布団を直すっていう、そういうのを覚えてますね。
なるほどね。
はい、
アナさんどうでしょうか、思い出ありますか。
修学旅行ってあんまり覚えてないんですよね。
旅行には行ったんですよね、
旅行には行ったんですよね。確か高校の時は京都に、ありました、思い出が一つ、高校の時京都とか本州の方に初めて確か行ったんですけど、そうです、ちょうど僕らが修学旅行に行く時に大阪の USJ ユニバーサルスタジオジャパンが、
わかる、そう、そっか、
そう、ユニバーサルスタジオジャパンが次の年にオープンするとか言われて、
まだ
オープンしなかった時で、で、来年の僕らの後輩の頃からなんかユニバーサルスタジオジャパンとその東京ディズニーランドとなんか両方行けるだかどっちか選べるだかみたいな、そういうのがあって、いやーなんか今年行くの損だよねとか言った記憶がありますね。
間に合わなかったんですね。残念でした。
間に合わなかった、残念ながら。
だってディズニーランドが開園してちょうど30年ってたでしょ、確か。
確かそうです。今年30周年とか言ってね、やってますね。
まあ修学旅行には直接関係ないですけど、実は私結婚してちょうど丸30年なんですよ今年。だからディズニーランドできた時に見に行ったことあるんだよね。その時はまだそんな平日だったら混んでなくて、簡単に見ることできた。今ちょっとディズニーランドの話でね、もうその隣は何でしたっけ、なんとか
今東京ディズニーシーだかってね、そうできてますね。
で、先ほど言ったのは何ちゅうや
つ？ユニバーサルスタジオジャパンってなんか、
それは大阪の方にあるの？
大阪の方にあって、映画の、なんて言ったらいいんでしょう、映画、ユニバーサルスタジオジャパン、映画の会社の、そういうなんて言うんですかね、アトラクションというんですか、
ジョーズとか出てきたりする。
ジュラシックパークとか確かできた当初はね、
あれでも道内のだったらあるじゃないですか、中学生の時も本州行ってるじゃないですか。
いや、中学生、そうか、青森とかには行きますね。あ、やっぱり。十和田湖行って乙女の像でしたっけ。
ああ、そう。
でしたっけ、見ていきました、見ていきました。
そうです、ね。
あと、きりたんぽ初めて食ってき
た。私はその、きりたんぽは食べてないけども、中学校の場合、やっぱり、青函連絡船乗ってね。
懐かしいですね。
十和田湖行きました。
青函連絡船か、船なんですもんね。
そう、船ですよ。
そうか。盛岡の、そうですね、盛岡の中学生は、北海道が、修学旅行先だったんで、私も青函連絡船乗ってきました。イルカぴょんぴょん飛んでね。
なるほど。
そうか、船、そうか。僕は、そうだ、青函トンネル。
そうですよね。
そうですね。
青函連絡船とはね、近いようで遠いんだよね、あれ。湾から湾で行くからさ、3時間50分かかるんだよ。
よく覚えてますね。
すごい、3時間50分って約4時間だからね。結構、なんか乗り応えあるね、あの船ね。
ね、いや、よく酔いませんでしたか、船乗ってて。
いや、そんな入れなかったね。
はしゃいでるうちに過ぎるから。
だから私もね、本当に中学校の時初めて、その船で青森に渡ったんだけど、まあそれ以前にもちょっと中学校1年の時に、知ってる人が三沢でいて、うちの姉と二人で青函連絡船乗ったことあったんで、修学旅行の時は二度目だったんでね。でもやっぱりなかなか乗れるもんじゃないよね、あれね。
そうです
ね。子供だったらさ、用事もなければさ。
そうですよね。
まあ、あの青函連絡船も結構良かったの、なんか、あのドラの音とかね、
出航する時。そうですね。
え、なんですか、ドラの音って。
あの、出航するとき、ドラ、
じゃんじゃんじゃん。ええ。
それで港で鳴らすんですか、
そう、船の中で。
中で、船の中で。
あれ、放送じゃないですかね、多分。
あ、放送だ。あれ、本物じゃないの
どうかな。
へぇ、
まあ、そんな感じですよね。うん、まあ、あとあれですね、私は高校の時は、あの、地元の富川高等学校卒業してるんですけども、中学校2年、あ、高校2年の時ですね、
うん、
京都、奈良。
あ、いいですね。
あと、東京では泊まらなかったけど、上野公園とかね、そういうところで、夜行列車で帰ってくるっていう、うん、そういう感じだったね。だから奈良、京都かな。だ高校生は行くと、やっぱりやっと関西まで行けるという感じですかね。
うんうん、東北も一般的には関西にね、みんな行くんですけど、うちの高校修学旅行のない高校だったので、
あ、そう、なんか、かわいそう。
そうなんですよね。なんか理由わかんないですけど、親がかわいそうがってね、
東京に行かせてもらいましたけ
ど、今なんてあれです
よ、飛行機とかもあの公立の高等学校でもね、
そうですね、
解禁になったんだよね、
うん、
昔は飛行機はダメだったんですよ、
うん、
危険だってことで、
うん、いや中学校もそうです
ね、
中学校も今飛行機で行くようになりましたね、う
ん、へー、
だからね、私は出身校じゃないけど、このビラトリ町にはビラトリ高校っていう高校があるんですよ、
はいはい、
でその高校はモデル校として韓国に修学旅行行ってたんです。
いいですね、
だからモデル校として指定されて、まあ試験的なんだよね、それね、
うん、
でそれが良かったら他の学校もっていうけども、うん、結果的にね、今もう韓国は行かないで沖縄に行ってるらしいですよ、
ビラトリ高校、うん、
へえ、
でもお金はきっと沖縄の方がかかるかもしれない。
まあそうですね、うんうん、積み立てとかしてもらって、うん、親御さんにいらしてもらってですよね、
う
ん、
だからもう我々の高校の時とちょっと違うよね今ね、
うん、
もう飛行機だと結構遠いとこまで行けるでしょ。
そうなんじゃないですかね、
バックタークとか、
うん、あ、でもあの震災あって東北の修学旅行軒並み、ね、その年はやめちゃったっていうことがあったんですけど、今結構見直しされて、逆にその震災で被害あったところに行ってお話聞いたりとか、ボランティアを、ね、少しの時間だけれどっていうことで経験したりとかっていう中学校も結構あるみたいですね。
やっぱり勉強の場ですからね、いろいろなところをね、見て体験して、してほしいなと思いますね。
そうですよね。
まあ、修学旅行っていうと、なんか昔のことを本当思い出すんですけど、一番のあれで、なんて言うんでしょうか、みんなで泊まると、あの、枕投げとかね、そういうのが思い出しますよね。
そうですね。やりましたか、ね、原さんも。
見果た記憶あります。
ね、怒られちゃうよね。
そうです
よね。
今ね、小学生、あのホテルになって、
あ、
個室なんですよ、個室、2人部屋とか、
あ、2人部屋な
んです、大部屋でじゃないんだ、
旅館じゃないんだ、
そう、なんかかわいそうな感じします
ね。そうだよね、
まとまってね、5、6人とかでね、やってたの、うん、記憶がありますけどね、
はい、ワイワイガイガイのコーナーでした。本日のテーマは修学旅行の思い出ということでお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは私、茅野史郎が個人的にですね、3月30日から4月8日の日程で中央ヨーロッパに行ってまいりました。で、そのヨーロッパの中ではハンガリー、スロバキア、オーストリア、ポーランド、チェコ、そしてドイツというふうに回ってきたんですけども、その中でもですね、ポーランドの、かつてドイツ軍が設置したアウシュビッツ・ビルケナウ博物館と、かつてそこでユダヤ人を中心として虐殺を行われた、そういう施設を見学してまいりました。まあ、これは大体半日ぐらいしか、普通の団体旅行ですのでね、普通ですと 4、5 時間かけてゆっくり見学できる、まあ、負の遺産ということで、国立の博物館になっています。ですから、そういうところを見て、人間がなんてそういう過ちを犯すもんだと、 いうことを考える意味でも非常に重要な施設だなというふうに思います。でそれでこのアウシュビッツっていうのはどこにあるかと言いますと、ポーランドのですね、オシフィエンチムという都市があるんですけれども、オシフィエンチム、ここがドイツ語読みではなんとアウシュビッツというそうです。ですからポーランドの人にとってはアウシュビッツと言ってもその地名が違いますのでわからないということが言えます。でこのアウシュビッツというのはですね、ユダヤ人をはじめ、ロマ民族、そしてドイツの罪人、罪人ですね。で、あとポーランドで、政治犯とかドイツで政治犯として収容された人、あと障害者、あと同性愛者、あとエホバの証人を信じている、そういうことで、そういう人たちが収容されていたという施設なんですね。で、この建物自体はですね、もともとはポーランドの陸軍の建物だったそうです。で、それを接収してですね、ドイツが、オーストリアとかポーランドを、併合して、まあ、結局戦争で領土を拡大していった、そのポーランドに、ポーランドの陸軍が使っていた建物を再利用して、収容所にしたというものなんですね。で、この収容所に行きますとですね、一番初めに皆さんも写真等でご覧になったことあると思うんですけども、文字が、鉄で切り抜いてですね、それがちょっとこう、カーブを描いたようにして門があります。で、これはドイツ語読みでですね、アルバイト・マフィット・フライというふうに言うそうですけども、まあ、働けば自由になるというような意味だそうですけれども、実際はここ入って、生きて出られた人っていうのは1割にも満たないというふうに言われています。だいたい150万人が収容されてですね、確か1945年の2月だったと思いますが、ソ連軍によって解放されたんですけれども、15万人ほどしか生き残っていなかったというふうに言われています。だから従って、ここではもう大量の殺人、人殺しをしたということが言えます。で、この建物の中で私が実際見たのはですね、ガス室っていうのがあるんですね。で、大体そのガス室っていうのは、みんなに嘘ついてですね、シャワーを浴びさせるぞって、まあ、全員裸にさせて、シャワーを浴びるんだぞと言ってですね、300人ほど一つの部屋に入れて、そのガス室の上から、毒ガスですね。当時開発中の殺虫剤でチクロン B という缶に入った殺虫剤なんですけど、それを天井から投げ込んで、地下室みたいになっているところのガス室でだいたい一遍に300人を殺したというふうに説明を受けました。で、まあもちろん、死んだ後に遺体を搬出するためにそのドイツで罪を犯したそのドイツ人の罪人ですね、または収容されている人の中で働くことのできる人たちがその死体処理をさせられたということを説明がありました。そしてそのガス室の隣にはですね、死体を焼くための大きな何て言うんでしょうか、釜というんでしょうかね、まあ日本でも人が亡くなると葬祭場で遺体を焼いて骨にしますけれども、そういうようなやつが現在でも展示用としてですけれども2つほど展示されていました。そしてその毒ガスのところにはですね、ガス室のところには多分地元の方か訪問した人だと思うんですけれども、生花を手向けて、まあ、慰霊をしているというようなこともあります。ですからこのアウシュビッツっていうのはその被害者の遺族にとってはお墓であると。ですからこのお墓ですから、年間に何百万人という人が訪れるそうです。300万人ぐらいって言ってましたかな、ちょっと数字よく覚えてませんけど、なんせ何百人という何百万人という人が全国各地から、全世界ですね、全世界から訪れて、私のように日本の北海道から訪れるという人もいるわけですね。で、実はこの アウシュビッツ・ビルケナウ博物館というところで、日本人でですね、初めて公式ガイドとして、認められたというか、公式のガイドとしてなりました中谷さんという日本人の方一人いらっしゃるんですけども、私が行った時にちょうど我々はツアーだったんですけど、20人のツアーなんですが、そのツアーに、運よくその中谷さんが、我々をガイドしてくださって、この施設というのは、まあ、負の遺産であると、そして人類にとってこういう歴史的事実があったということを我々が伝えなきゃいけないということを伝えておりました、おっしゃってました。まあ、しかしユダヤ人の子孫がですね、訪れた時にあなたたちはこんなことを説明する仕事をしてどうなのかというような質問をされたりするというふうに言ってましたけど、まあ、それは割り切ってそれを伝えるのが我々の仕事だというようなことを言ってました。まあ、それで実際にどんなものが展示されているかというものなんですけども、このアウシュビッツ収容所にはその建物がですね、40か50ぐらいあったそうです。で、現在あるのは多分30棟ぐらいはまだあるんですけど、その中でですね、そのユダヤ人が旅行カバンなどを没収されたわけですね。で、そのカバンがですね、一つの建物の中にたくさん積み重ねられている展示がありました。で、その他にはですね、毛髪ですね。まあ、多分女性のやつなのか男性なのかわかりませんが、毛髪が、展示されてまして、それが一部屋で2トンぐらいあると言ってました。で、その毛髪は何に使うかというと、断熱材とかですね、あとは絨毯とか、そういうものにも使ってたそうですね。で、あと、その収容された人たちから没収した歯ブラシとか洗面道具なども、展示されていました。その他にですね、建物と建物の間に、死の壁というふうに言われているところがあるんですけども、これは、収容されている人の中で反抗的な人をですね、銃殺すると。銃を使って殺す。これは死の壁というふうに言われているんですけども、まあ、ここなんかはですね、レンガ造りであって、その裏の方はブロックみたいになってるんですけども、そこに銃弾の跡が現在ももちろん残ってまして、そこでは3000人から1万人ぐらい銃殺刑で殺されたというふうに説明されていました。まあ、いずれにしても、こういうことがですね、近代国家が国を挙げて人種撲滅政策をやったという恐ろしい場所だなというふうに思いました。まあ、ですからユダヤ人とかロマ人とか障害者、同性愛者、エホバの証人、そしてドイツで罪を犯した、または政治犯、ドイツとポーランドの政治犯なども収容されてたそうですけども、その宗教や性的指向または人種などによってですね、その虐殺を受けるということは、これはもう人権蹂躙の何者でもない、まあ殺されるということが人権侵害ですけども、そのジェノサイト、絶滅政策をするというその理由自体ももう許しがたいと私は思いました。まあ、ですからこういうところはですね、ぜひこのアウシュビッツという名前も知らない方いらっしゃったら、私の話をきっかけにですね、ぜひポーランドの方へ行ってアウシュビッツ・ビルケナウ国立博物館というふうに名前になってます。ですから働いている方は多分国家公務員だろうと思いますけども、そういうような感想を持ちました。かやのしろうの報告でした。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りの アイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。またこの館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。茅野茂二谷アイヌ資料館では公式ホームページを2009年の7月5日に開設し PR に努めております。なお2010年7月には国土交通省が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂二谷アイヌ資料館でご検索ください。
はい、それではカムイユカラのコーナーです。今日聞いていただきますのはケムカチカッポ小鳥になった若妻木村キミさんの語りです。収録は1973年、昭和48年1月に茅野茂が収録したものです。茅野茂のアイヌ神話修正ユカラ編の3からお聞きいただきます。
No, no, but could you be no? I'm the good no, to the undergate is no, because we're to the state no, good name is no, to a cabin no, a key fucking as no, but could you be no, good name is no.とかべねえのとみいかぬいえのうしるかぬいえのたぱんぺぱてのうねぺんてきばのあしぬまやなのおくんでへねえのとかべねえのけめいきばてのあきぱきなのあけんとよかのあけんとえとのといめるころのていめるころのこといといけなのたばんぺぱてのやんたまそのあきぱきなのぱんこりょびのなるしなんだのからはよかいべの白いおらいばのうさたさんなのうやうすけたのおぱじねのえねいたきのうやうさのうれこらいばのうれこうさのうやおらいばのととろのてうとろのないぱかねのうよけかねのいたくるすいべのそねこそのねいたきのあんてまちのあこつれしのあぴるかえぴのえのぺねなのえとらのあなのおとわわのあえやんこしょのうまんまんかそのきやかのうまんまんやんけのそのおからさけのそのおからろのとのおかりみのさあまちころのあやんけやねのあえとんてからのかむいねやかのあいのねやかのあしやべれのえのねこそのうとつこれるこのねぱきなのあこんのかねのえあんぺねなのせこらいたころのうやちにしのうやうしのうあちにしのうれぼしのうれぼんきねのうさむるべねの
はい、今聞いていただいたケムカチカッポ、小鳥になった若妻というお話なんですけども、内容を解説させていただきます。これは茅野茂のアイヌ神話修正の資料編の10という本の中に茅野茂がですね、あらすじを書いております。それをちょっと読ませていただきます。私は夫と大変仲良く暮らしていた。ある日、夫はお前に綺麗な着物を着させてやりたいので交易に行くよと出かけて行った。しばらくして夫の兄、義理のお兄さんですね、夫の兄がやってきて、船が転覆してお前の夫は死んでしまったと告げた。愛しい夫がいなくては生きている甲斐もないと、私は先祖伝来の短刀で胸元を切った。気がついてみると私は私の家と一緒に焼き払われ、 ケムカチカッポという小鳥になって、焼けた柱の上をぴょんぴょん飛び跳ねていた。そこへ元気な姿で戻った夫が、自分一人が生きていて何になるだろうか。田代、これは山刀なんですね。刃渡り30センチぐらい。田代を取り出し、死のうとするので、私は涙ながらにこれまでのことを話し、私を哀れに思うなら、稲うと酒を私のために捧げてほしい。私はそれを受け取って、神としての誇りにしたいと語ったというお話でした。体もですね、家も焼き払われてしまうと、人間としてですね、蘇ることができないというふうにアイヌは考えていました。先ほどのお話の中にもですね、家を焼か、結局亡くなった人の神の国で生活するのに困るので家を焼いて持たせるというそういう風習ですね。はい。
はい、次はピリカカンピソシのコーナーです。このコーナーでは数多くありますアイヌ民族関連の書籍の中からスタッフが、ぜひ、皆さんに読んでもらいたいと思うような良い本を紹介するコーナーです。ピリカカンピソシとは良い本という意味です。今日の担当は私、大野哲人です。よろしくお願いいたします。今日紹介させていただく本は、西浦博樹さんという方のお書きになった、アイヌ今に生きるという本です。この本は、新鮮社という出版社から出ている本です。新しい泉の社と書きます。で、この西浦さんという方はですね、当時関西に住んでいらっしゃったと思いますが、写真家でして、で、本を、何冊か出していらっしゃいます。アイヌに関する本はこの本、含めて2冊出していらっしゃいます。その他、沖縄や大阪に関する、写真、半分写真、半分文章というような感じの本ですね。そういう本を、何冊も出していらっしゃる方です。で、このアイヌ今に生きるという本は、2冊目の本になりますが、その現在を生きるアイヌの人たちのインタビューを中心に、いろいろなこのアイヌの人たちのこう生き様、考え、思いを、紹介する本です。で、この本はですね、1997年に出た本ですから、今から16年前になりますので、ちょっとも、結構時間は経ってますが、ぜひこれ、私は今でもこういい本だと思っているので、紹介させていただきます。で、この本はですね、6人のアイヌの人たちのインタビューが元になっています。で、その6人の人たちは様々な分野で、活動している、人たちです。その6人の方というのは、山道康子さん、熊谷民子さん、チュッチセコルスさん、壁岸かなえさん、宇梶隆さん、チカップ美恵子さん、です。で、まずこの最初の山道康子さんは、この二部隊の方で、環境保護などの活動をやってらっしゃって、有名な方です。で、2番目の熊谷民子さん、これはこの放送の1月の放送で、ニュースや、あと追悼コーナーで私がお話しさせていただきましたが、埼玉在住のジャズ歌手の方です。3番目のチュッチセコルさん、は、京都在住の方です。で、駄菓子屋を経営しながら、アイヌの、文化や歴史の研究をして、勉強会を主催していろんな活動をやっていらっしゃった方です。4番目の方は、壁岸かなえさんという方です。で、この方は、静内の出身で、札幌に住んでいる方で、若い女性です。で、この方の、顔写真が表紙になっています。で、この方は、いわば普通に、生活している、ガソリンスタンドで働いている、若い女性ですね。 で、5番目が宇梶隆さん。この方は、まあ、かなり有名ですが、俳優として、活躍されている方です。この、宇梶隆さん、お母さんがですね、浦河の出身で、アイヌの刺繍やいろんな人権活動などで活躍されている宇梶静江さんです。で、6番目がチカップメイコさんという方です。この方はちょうど、もう3年ほど前に亡くなりましたが、まあ、アイヌ刺繍やそのアイヌ民族の、まあ、人権活動、などで活躍された方です。で、この本はですね、この6人の方々のそれぞれ、いろんな、まあ、生い立ちからいろんな、現在の生活の様子などを取り上げている本ですが、この本の、まあ、特色というか、まあ、私が読んでこう面白いなと思ったのは、こういうアイヌ関係の本に出てくる人たちはどちらかというと、やっぱりアイヌの、文化伝承に、取り組んでいるような、いろんな活動をやっていらっしゃる方、もしくは長老であるとか、文化伝承者、そういう方が多いんですが、この本はそういう人だけでなく、こう、アイヌの活動に限らず、別の分野で、まあ、活躍しているような方。例えば、この熊谷民子さんですね。まあ、当時埼玉に住んでいらっしゃいましたが、まあ、まあ、主婦として、まあ、生活しながらジャズの歌を歌って、まあ、ました。で、当時はですね、アイヌに関する活動は特にやってらっしゃらなくてですね、まあ、ただ、自分でも、私は隠れアイヌですというようなことを言いながら、まあ、インタビューに応じて、まあ、いろんな生い立ちとか今までの人生の、まあ、歩みなどを語ってらっしゃいます。で、こちゅちてこるさんは、まあ、これまたちょっと異色の方で、まあ、北海道側に住んでらっしゃってですね、京都に住んでらっしゃる方です。この方はもう10年前に亡くなったんですが、小駄菓子屋を、まあ、経営しながら、アイヌの文化や歴史の研究に取り組んでいた方です。で、この上岸さんという方は、まあ、先ほど言いましたように、札幌に住んでいる若い方で、まあ、ガソリンスタンドで、まあ、仕事をしていると。とか別に、アイヌに関する何かの活動に取り組んでいるわけでは特にないんですが、ただ、まあ、一人の、まあ、まあ、若いアイヌの一人として、こう、自分の考えとか、まあ、いろんな、今までの人生経歴とかそういったものをいろいろ、お話しているのが、まあ、紹介されています。そして、まあ、この岡地さんもですね、当時はまだ舞台を中心に、俳優として、まあ、活動していらっしゃって、まだテレビに出たりして有名になる前なんですが、まあ、この方も、まあ、別にアイヌとしての何か活動はしてませんが、まあ、自分の母親が、まあ、北海道の出身のアイヌであるというようなことは、テレビなどでも時々話したりもしてますが、その俳優として生きている宇梶隆さんのいろんな考えなども紹介されています。これ、で、この本16年前の本なんですが、こういうアイヌの人たちのこの多様な生き方ですね、そして生の声で生活しているいろんな姿、ガソリンスタンドで働いたり、まあ、駄菓子屋を経営したりとか、まあ、主婦をしながら、ジャズの歌を歌っているとか、そういう人たちも出てきていてですね、他の本だとなかなか見ることのないような、こう、普通の、まあ、生身の人間として暮らしている人たちの姿、アイヌの人たちのいろんな、こう、多様な生き方がわかる本でして、これ、16年前とてもいいなと思って、まあ、読んだんですが、今でも時々、読みますし、まあ、16年前の本ですから、まあ、当時とは状況はね、もうね、変わってきてるし、この出てらっしゃる方ももう、すでに亡くなっている方も2人いらっしゃいますが、今読んでもとてもいろいろ考えさせられる、読みやすい本です。写真もたくさん入ってます。ということで、この本を今日は紹介させていただきました。ということで、今日は西浦博樹さんの、アイヌ今に生きるという本を、紹介させていただきました。今日の担当は大野哲人でした。
第145回目の最後のコーナーです。先ほどですね、私、アウシュビッツ・ビルケナウ博物館の訪問の報告をいたしましたけれども、目的はですね、実は私の結婚記念30周年として私と妻と2人でですね、中央ヨーロッパを行ったということをちょっと冒頭で申し上げるのを忘れましたので、今このエンディングでちょっとお話しさせていただきますけれども、
ありがとうございます。
まあ、あくまでも結婚記念として団体旅行で行って、もちろんアウシュビッツを中学生の頃からですね存在を知ってまして、いつか行ってその怖いというか負の遺産を見たいなというふうに私は実は思ってまして、まあ、それが叶ったというのが先ほどの報告であります。まあ、しかしですね、本当いろいろな、日本であれば、広島の原爆ドームですとか長崎の、被爆の跡とかですね、被爆じゃない、原爆で、破壊された跡とか、そういう資料館などを見て、勉強もできるんですけども、やっぱり身近にですねそういうものを見てみないとなかなかわからないと、言葉では言い尽くせないというようなことありましたね。まあ、先ほども結構長く話したんですけれども、先ほどちょっと表現しきれなかった部分を今ちょっと補足でですね話をさせていただいております。今日ちょっと外を見てみますとですね、なんか天気が悪くてちょっと霧がかかっているようなそんな感じですね。まあでも少しずつなんか周りが緑っぽくなってきましたよね。
そうですね、だいぶ寒いですけどね、
まあ、まだ気温はちょっと低いんですけども、こう今まで茶色っぽかった草がだんだん緑でですね、こう勢いよくこう色が増してるような気がしますね。
気持ちいい季節になってきます ね、
そうですね。もうちょっとで本当新緑というそういう季節です。はい、それでは FM ピパウシカのお知らせを仙石さんにしてもらいます。どうぞ。
はい、 FM ピパウシカのお知らせです。FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシュでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送をしています。また FM ワイワイが配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。他には録音により帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送され、インターネットラジオでも聞くことができます。同じく録音により、恵庭市の FM いい庭では毎週土曜に放送されています。さらに FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ鳥町二豚に、二豚に子供図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第145回目の放送もお別れとなります。次回は6月9日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やらいけー。